もしもし、テレホン人生相談です。
もしもし、
はい。
相談したいことがあるんですけども、
はい。今日はどういったご相談？
当時付き合っとった女性の人に
ええ。
お金を貸したんですよ。
はい。
で、その金額が18万近くで、
はい。
で、それで僕がそのお金貸して、まあ、いろいろあって、警察に捕まって2週間、無所に入ってたんですよ、僕が。
はい。
で、それでまあ、出てきてお金を返せって言ったときに、
は
ツイッターでお金を返せっていうことを入れて、そうしたら警察の方からまたこっちに連絡ありまして、
い。はい。
あなた何やっとるんですかって、それやっちゃったらまたストーカーだもんで、また入ることになりますよっていうことになったんでしょ
おう。
う。細かく言っちゃうと本当にキリがないんですけど、そういうことがあって、
はい。
ほんで捕まっとった時の弁護士の先生に聞いたら、
はい。
まあ、帰ってくる可能性は低いわね。もしやろうと思ったら、定額訴訟ありましたね。
はい。
あれでお金をした場合には返ってくるけど、結局は泣き寝入りですよって言われ
は
たんですよ。ほんで、
い。
それもあるし、実の父親にもお金を借りてるんですよ。その女の子が、女
はい。
性の人
はい。はい。はい。
が。で、その金額が30万近くで、警察に捕まったときに、それのことで警察も言ったんですよ。僕がお金を貸しとるし、実の父親からもお金貸しとるもんで、ね、そういうことがあって、やっぱり、まあ、手は出しちゃったんですけど、
手を出したっていうのは殴ったっていうこと？
そう、殴ったっていうこと。
はい。
でも、まあ、一種の、まあ、障害みたいな感じで、
はい。
その事情は警察にも話したんですけれども、
はい。
結局、警察も裁判官も何も相手にしてくれんくって、
ええ。
まあ、仕事はなくしちゃったし、で、まあ、いろいろあって、そのお金は返ってくるんかなと思いまして。
はあ。
はい。
まず、あなた、おいくつですか？
僕は、43ですね。
43歳。
はい。
現在、独身？
独身ですね。
はい。
まあ、罰は罰なんですけれども。
あ、じゃあ、前に奥様はいらしたの。
はい。
はい。何歳ぐらいで結婚して、何歳ぐらいに離婚したの？
僕は、20歳の時に結婚して、
はい。
10年近く一緒におったかな、前の女房と一緒に。
10年ぐらい。っていうことはは
い。
30歳まで？
それぐらいですね。
で、お子さんは？
お子さんはいます。
あ、子供はいるの。
はい。
はい。
で、ちなみに孫もいますね。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、じゃあ結構楽しいじゃないですか、生活は。
まあ、生活は楽しいっていうよりは、まあ、楽
で、
しいですよ
あ
ね。
なたは今お住まいは？
今はとりあえず事情があって、
え、
まあ、捕まって出てきますからね。
はい。
ほんで家まで追い払うって感じになって、今はとりあえず前の女房のところで世話になっとって。
そうなんですか。
は
は
い。
い。それで、出たり入ったりの順番が知りたいんだけど、ま
はい。
ず、その女の子っていうのは、何歳ぐらいの人？
36になるんかな。は
36歳。
い。
はい。これ現在ね。
現在です。
何年ぐらい前の話なの？そのお金貸したのは。
お金貸したのは去年の話です
あ、
か
去
ね。
年の話なのね。はい。
はい。
で、36歳の女性に、
はい。
18万貸しました。
はい。
これはなんか念書取ったんですか？
年初っていうか、当時僕が今は全く全然違う仕事をやってまして、
はい。
タクシーの運転手だったんですよ。
はい。
で、その時にお金を貸して、
はい。
要は生活費と、ほんで、あと、まあ、自分が、博打です、ギャンブル。
はい。
やるもんだねっていうことで、LINE でやり取りしとって、証拠は残ってるんですよ、その LINE では。
それでそのお金貸しました。
はい。
いつ返してくださいは言ってあるの？
その時は、その女の子が別れた時に全額返すっていう、その LINE では全部残ってるんでしょ、記録。
そして、その返してくれないというのは、付き合いがいつやんだわけ？終わったのはいつなの？
終わったのは僕が捕まる前に、要はその女の子がカラオケ喫茶ってご存知です？先生。
はい。
あそこで勤めるとか言い出して、別にいいんじゃないの？って僕が言って、
ね
ほんでそこの
え。
マスターとその、まあ、男女の関係とか
はい。
が発覚して、なんかメールとかやっとるうちに怪しいなと思って、
はい。はい。
今マスターとちょっとして付き合っとるだろうって。
結局、付き合っちゃ嫌だからもう別れるって言っちゃったの？あなたが。
違うね。向こうが一方的に別れるって言ったもんだね。
あ、そういうこと。
そういうこと、そういうこと。
じゃあ別れるならお金返してください。
はい、
はい、それで結局なんだかんだあってあなたが捕まったっていうのはどういうこと？暴力振るったから？
まあ暴力っていうか店に行って、その店に、
うん、カラオケの、うん、
はい、はい、ほんでお金は返すのはお前普通筋だろって、
うん、
ほんで返さえっていうことは何事だって、
ね、
うん、
それでそこで暴力を振るったわけ？
まあ振るったりと言ったってもそうも振ってませんよ。あの本当に半殺しっていうか胸掴んだぐらいですよ。胸掴んで、
いやそれでもう捕まっちゃったの？捕まった理由は何？
それ誰、僕が誰女の子に言わして警察に言わせたら暴力振るったからって胸ぐら掴んだろって、それ一種の暴力だろって警察に言われたんですよ。
あの暴力を振るったということで捕まって、
はいはい、
2週間でしたっけ？
2週間ですよ、
はい、
はい、
留置されちゃった。
そうです、はい。
なるほど。で出てきてから、はい、
出てきてから、ほんでツイッター、
うん、
ツイッターでお金を返せって、何やっとるんだお前はって、うんうん、それでその女の子が警察に行って、要はストーカー、今度は、はい、ストーカー行為になるぞって。
それでまた捕まったの？
それで警察に呼び出されて、
はい、
1,2 時間警察の説教ですわね、
はい、
それで釈放さ、すぐ返されたんですけど。
あ、返されたのね、この時
は。はい、その時は、
はい、
はい、
あなたとしてはお金を貸したと思っているけど、
はい、
借用書は書いてないんだもんね。
借用書は書きましたよ。
ん？
そのお金1万5000を1年間で返すっていう借用書は書いてもらいましたよ。名前と印鑑、その子のポンと押してもらいましたよ。月々1万5000円で返してくれて。
あ、そういう意味ね。はい、
はい、
それ持ってんのね。
持ってますよ。ほんでそれを警察に見せたんですけど、
うん、
パクられた時に、
はい、
これはそんなもん警察も知らんって言われて、殴ったのはお前だろうって一方的な意見で警察も、
あ、っていうかそれは暴力行為だからね。
そうです、
そっちで調べてるから、
はい、
借金がどうのって話は知らんって言われちゃったとして、
はい、
弁護士さんを雇ったの？
弁護士は誰、その捕まっとる時の、まあ、弁護士ですわね。
あ、感染弁護人。
感染、うん、感染。
それで今日はそうするとどういうご質問になります？
誰、そのお金が返ってくるかどうかっていう話と、
いや、だからお金を返してもらうにはどうしたらいいかっていうこと？
そういうことです。誰、はい、そういうことですよね。うん、ほんでもし訴えれるもんだったら逆に、
その、訴えたいと。
そう、逆にそのお金もそうだし、誰、捕まったことに対して納得してないんですよ。うん、
胸ぐら掴んだぐらいで？
そうなりますわね、金返せって。
うんうん、はい、2週間も、
はい、
うん、なるほど、はい、今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
ね、まず話を整理すると、まず刑事事件の方は胸ぐらを掴んだっていう話だから、で怪我はしてないんだよね、はい、きっと相手の女性は。
相手は怪我はしとったけど、そのまあ某病院なんですけど、
うん、
地元の方でヤブ医者って有名なんですよ。
うん、でヤブはいいんだけどさ、
はい、
胸ぐら掴んだだけじゃ怪我しないと思うんだけど、どうして怪我したんですか？
だからその病院行って怪我したって大げさに言ったんですよ。頭が痛い。
病院の方に行ったらお医者さんがそういう診断書を書いちゃったわけだ。
はい。
でまあそれはヤブだとかヤブじゃないとか言っても、まあ、ここではしょうがないので、
はい、
お医者さんはちゃんと診断をして書くということなので。まあ、それでそういう診断書が出ちゃったから、はい、じゃあ傷害罪で捕まったの？
あ、罪名傷害って言ってます、
ね、傷害罪ね。だからまあ怪我したということだよね。
はい、
いさぶっただけで怪我してなければ暴行罪っていうことになるんだけれども、
はい、
怪我したとなると傷害罪っていうことになるんですね。それで、はい、だから刑罰としては罰金20万円を、でもこれは払っちゃったんだよね。
払いましたね。
うん、でそこのところはまああの程度のことでとおっしゃる意味はわからなくもないけど、今更言ってみてもしょうがないし、
はい、
店行ってちょっと荒っぽく言っちゃった、やっちゃったわけじゃないですか。
はい、
でそれで相手が首か頭痛いって言って診断書が出ちゃって罰金払っちゃったら、はい、それはまあ、はい、今ここで言ってもどうしようもないっていうのはお分かりですよね。
分かりますよ、
ね。で、はい、それはそれでちょっと切り分けて、
はい、
で問題はそれはそれでまあ納得感はないかもしれないけど、もう一件終わっちゃっているので、
はい、
じゃあそれはそれとして、そもそも18万円貸したのは、 それはそれとして返してもらいたいと、こういうご相談ですよね。
そういうことですね、う
ん、それで、裁判、少額訴訟でいいと思うんだけれども、
はい、
さっきの話を聞くと LINE の中にお金貸してください、はい、貸しますっていうことが書いてあるわけね。
書いてあります。
それは残ってるんだよね。
残ってます。
でお金を渡したっていうのは証明できる、どっかで。
できます。
それは LINE に何、ありがとうとかって書いてあるんですか。
はい、引き出しの中に入っとるもんだね。持ってっていいよって。
ああ、でもありがとうもらいましたっていうのもあるんですか。
はい。
でもう一つはちょっと分かんなかったんですけど、
はい、
1万5千円で12ヶ月18万は分かるんですが、
はい、
もう一つストーカー行為しませんって言ってたのは、これは何ですか。
それは誰、僕が当時お金をいつになったら返してくれるんだって。
はい。
うん、それをその女性の人にメール受け取ったんですよ、 LINE で、
うん、
それを多分警察はストーカー行為とか言い出して、
それがその罰金で終わった後にまた金返せって言ったら、はい、ストーカーしないって言ってたじゃないかって言われちゃった原因というか、
そういうこと
きっかけだね、きっとね。
はい。
じゃあ LINE のそのやり取りと、はい、念書、
はい、
それで一応あるので、
はい、
でまあ、その暴行、失礼、傷害罪のことはそれはまあ褒められないし反省しなきゃいかんと思うけど、
はいはい、
これからも気をつけた方がいいと思うけど、
はい、
それでそれはそれで終わってることだから、貸した金は返してくださいと、ちゃんと彼女も認めてますということであれば、
はい、
まあ、少額訴訟でいいと思いますし、
はい、
他の督促手続きとかも あり得ると思うんだけど、
はい、
まあ、督促手続きっていうのは向こうが異議申し立てすると普通の正式裁判になっちゃうから、
はい、
ちょっと面倒になるから、だったら少額訴訟、はい、60万円以下の少額訴訟っていうので私もいいと思うのね、
はい、
でご自分でもそんなにできるし、
はい、
回数も基本1回で終わるということなんで、
はい、
でそれでやると今の証拠があれば18万円返しなさいという裁判所の判断が出る可能性は結構ある、強いと思うんですね、
はい、
でそこまでは行った後に、じゃあ、はい、彼女が18万円返す財産、視力があるのかっていうことなんですよ、一番の問題は。
全くないです。あるとしたら車だけなんだけど、
あともう一つはね、はい、彼女がその、今は何だっけ、カラオケ喫茶で今も働いてるんだったら、
はい、
給料債権を差し押さえるっていう方法はあるんですよ、
はい、
差し押さえできる範囲っていうのは給料そんなにたくさんもらってないだろうから、
はい、
1回で18万回収できないことになると思うんで、まあ、頭跳ねみたいな形で、
はい、
差し押さえ可能な範囲でね、
はい、
少しずつ回収するっていうのがおそらく想像するに彼女から回収する、まあ、唯一に近い方法じゃないかな。あとは車をどうするかっていうことはあると思いますけどね、
は
い、
そうですね。だから僕としては、うん、そのやったことは認めるんですけど、
はい、
とりあえずその女の子を地獄に落としたんですよ、
まあ、そう言われてもね気持ちは分かりましたけど、
ほんで例えば弁護士の先生にも言ったんですよ、うんうん、そのついてくれたお金は誰、親父のお金もあるもんだねって。
だから手続き的にはできるけど回収できるかっていうと見通しは暗いなって、こういう感じですよ。どこまでやって気持ちをすっきりさせるか、その辺よくあなたが考えて判断しないといけないかなっていう。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい。
まあ元の奥さんと別れた割にはずいぶん奥様が親切よね。
まあそうですね。前の女房も絶対にその女性に罰当たるもんだね。
うん、
まあそれで買っとけばいいんじゃないとか言ってても、まあまあ僕も可愛い孫もおるもんだね。
うん、
はい。
ということで前の奥さんと親交を深めて楽しんだ方がいいんじゃない。
まあそうですかね。
うん、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、いいです。すいません。
はい、失礼します。はい、
失礼します。